日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
E クリニカルメディスン誌から、運動量は腸内細菌層の違いに影響する、2024年2月29日。スウェーデンウプサラ大学の研究グループは、加速度センサーを用いて測定した日常的な身体活動のレベルと腸内細菌層の違いについて分析する横断研究を行い、安静時間の長い人に比べ活動量の多い人は大腸菌が少なく酪酸産生菌が多いなど、腸内細菌層の特徴に違いが見られたと報告しました。結果は2024年1月30日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。1分間あたりの加速度センサーのカウント数に基づいて、不活発、低強度運動、中強度運動、高強度運動に分類し、低強度運動を規格化成分として比較しました。計8416人を分析対象にしたところ、不活発群は腸内細菌層の多様性が低く、中強度運動や高強度運動群では腸内細菌層の多様性が高いことが分かりました。腸内細菌層の組成を特徴づける651種の細菌について分析したところ、不活発群で構成割合が優位な細菌種は中強度運動や高強度運動群では少なく、不活発群で構成割合が少ない細菌種は中強度運動や高強度運動群では豊富に認められる傾向がありました。具体例では、不活発群には大腸菌が豊富に認められ中強度運動群では少なく、逆に酪酸産生菌は不活発群では少なく中強度運動群には豊富に認められました。運動量は腸内細菌層の機能とも関係しており、例えば中強度運動群では酢酸合成能力が高いことと関係し、不活発群では炭水化物の分解能力が低いことと関係していました。ランセットリージョナルヘルスアメリカ誌から、肥満対策は新型コロナの死亡率減少にも有効、2024年3月1日。英国インペリアルカレッジロンドンの研究グループは、パンデミックの影響が非常に深刻だったメキシコの統計データを利用して、同国の肥満の有病率が低かった場合、新型コロナウイルス感染症死亡率がどう変化するかのシミュレーションを行い、例えば国民の BMI 分布が2000年時点と同じだったら、死亡率は約2割減少したなどの推定値を報告しました。シミュレーションの結果は2024年2月4日のランセットリージョナルヘルス、アメリカ誌電子版に掲載されました。メキシコの肥満有病率は世界のトップクラスで、2000年には 23.5% でしたが、2018年には 36.1% に増加しています。そのため、メキシコは2014年に加糖飲料に対する 10% の課税と、必須ではない高エネルギー食品に対する 8% 課税を開始しました。さらに、2020年には、熱量、糖類、脂肪、ナトリウムの含有量が高い食品と飲料の容器包装の前面に、それを強調する表示を提示することが製造者に義務付けられています。今回、著者らの推定では、BMI 30以上の肥満者がいないと仮定したシナリオでは、メキシコの新型コロナ死亡率は 39.3% 減少すると予想されました。年齢が20歳から64歳の成人ではその割合は 52.5% で、65歳以上の高齢者では 23.8% でした。国民の BMI の分布が2000年、2006年、2012年の状態だった場合の新型コロナ死亡率は、それぞれ 20.6%、9.9%、6.9% 減少するとも推定されました。容器包装への表示義務の導入が2020年でなく2年早い2018年であれば、新型コロナ死亡の 6.2% が回避できたとも推定されました。また、2018年から高エネルギー食品と加糖飲料に対する税金を実際の2倍、3倍、4倍に引き上げた場合のシミュレーションでは、それぞれ新型コロナ死亡率を 4.1%、7.9%、11.6% 減らすことができたとも予想されました。JAMA、インターナショナルメディスン誌から、2型糖尿病の腎結石リスクは SGLT2 阻害薬使用者が最も低い。2024年2月28日、 米国ブリガム&ウーメンズ病院の研究グループは、2型糖尿病治療薬の種類と腎結石のリスクを調べるコホート研究を行い、SGLT2 阻害薬を使用した患者は、GLP-1 受容体作動薬や DPP-4 阻害薬を使用した患者に比べ、腎結石を発症するリスクが低かったと報告しました。結果は2024年1月29日のジャマ・インターナショナル・メディスン誌電子版に掲載されました。2型糖尿病は腎結石の危険因子と考えられ、尿の組成を変える SGLT2 阻害薬は腎結石リスクを減らす可能性があります。そこで著者らは、大規模コホート研究で SGLT2 阻害薬の使用と腎結石のリスクを検討しました。SGLT2 阻害薬と GLP-1 受容体作動薬を比較したところ、1000人年あたりの発症率は SGLT2 阻害薬群が 14.9、 GLP-1 受容体作動薬群は 21.3 で、1000人年あたりの差はマイナス 6.4、 ハザード比は 0.69 と有意差を示しました。 DPP-4 阻害薬とも比較したところ、1000人年あたりの発症率はSGLT2 阻害薬群が 14.6、 DPP-4 阻害薬群は 19.9 で、1000人年あたりの差はマイナス 5.3 で、ハザード比は 0.74 と、こちらも有意差を示しました。サブグループ解析で SGLT2 阻害薬使用者の腎結石リスク低下は、性別、人種と民族、慢性腎臓病歴、肥満の有無にかかわらず認められました。またリスク低下の大きさは、70歳以上に比べ70歳未満で大きいことも示されました。BMJ 氏から、GLP-1 受容体作動薬のネットワークメタアナリシス。2024年2月27日、中国北京中医薬大学の研究グループは、開発段階にある候補も含めた15種類の GLP-1 受容体作動薬の特性の違いを調べるために、系統的レビューとネットワークメタアナリシスを行い、ヘモグロビン A1C を下げる効果が高いのはチルゼパチド、体重減少効果が大きかったのはセマグルチド、カグリリンチドの配合剤、コレステロール低下効果が大きかったのはセマグルチドなどの違いが見られたと報告しました。結果は2024年1月29日の BMJ 誌電子版に掲載されました。ネットワークメタアナリシスの組み入れ条件を満たした76件の試験は39,246人を登録しており、15剤のうち承認されていたのは8剤でした。15剤はどの薬もプラセボ群に比べヘモグロビン A1C や空腹時血糖値を低下させる効果を示しました。ヘモグロビン A1C 効果作用が最も大きかったのはチルゼパチドで、空腹時血糖値を下げる効果も最も大きいことが示されました。2型糖尿病患者に対する減量効果が最も大きかったのはセマグルチド、カグリリンチドの配合剤でした。脂質効果作用については、プラセボに比べ LDL コレステロールを優位に低下させていたのはセマグルチドのみで、総コレステロールについても同様でした。有害事象による治療中止のリスクが高かったのはリキシセナチド、セマグルチド、エキセナチド、チルゼパチド、リラグルチドでした。ランセット、マイクローブ氏から、コロナ感染が長引いた免疫不全では遺伝子変異が出現しやすい。2024年2月26日、米国ミシガン大学の研究グループは、新型コロナウイルスオミクロン株の流行期に感染した免疫不全患者の感染陽性持続期間と、起こりうるウイルス遺伝子の変異について検討し、陽性が56日以上持続した患者では、流行株とは異なるスパイクタンパク変異が蓄積されていたと報告しました。結果は2024年1月26日のランセット・マイクローブ誌電子版に掲載されました。条件を満たした150人を分析対象にしたところ、発症またはウイルス初回陽性から21日後以降も PCR 検査で陽性となった患者は38人、 25% で、21日後以降に培養陽性となったのは12人、8% のみでした。発症またはウイルス初回陽性から PCR 検査が最後に陽性となった日までの日数の中央値は全体では9日でしたが、患者群ごとに大きく異なっており、エイズ患者が最も長く32日、続いて移植後の患者16日、 B 細胞機能障害患者11日となっていました。自己免疫疾患または自己炎症性疾患患者は最も短く、 4日でした。自己免疫疾患患者を基準にすると、B 細胞機能障害患者、臓器移植後患者、エイズ患者では最後の PCR 陽性までの時間が優位に長く、ワクチン接種歴や登録時点の抗ウイルス薬使用歴は感染期間と関係していませんでした。ウイルスの変異の速度は感染期間の長短に関わらず同様でしたが、感染陽性が21日以上持続していた16人では、21日未満だった72人に比べアミノ酸置換が生じる変異の発生率が優位に高いことが示されました。PCR 検査陽性の状態が56日超持続していた5人の患者のうちの4人に、スパイクタンパク質をコードする遺伝子の変異が蓄積されていました。スパイク遺伝子上に同定された23の変異のうちの14、61% は受容体結合部位に生じていました。